平戸城下町お菓子巡り5ページ。写真。写真説明。四角い石畳の長い坂を登っている小学生たち。グレーの坂道に揃いの黄色いランドセルカバーが鮮やかです。坂道の両脇には民家が並び、ところどころの軒先にアロエなどのグリーンの鉢植えが置いてあります。写真終わり。まずは素朴なお菓子と民芸品と6ページ。古くからの町並みを生かした建物が並ぶ平戸の商店街。港近くのこのメイン通りからは時折通りと通りの間から平戸城を望むことができ、城下町らしい風情が漂う。まず立ち寄ったのは丸屋菓子店。店の窓に大きく貼られた丸屋名物丸ボーロの文字に興味が湧き、つい足を踏み入れた。こちらの丸ボーロはサクッとした固めの食感ながらも、噛めば噛むほど味わい深く、素朴な美味しさが口いっぱいに広がる。丸ボーロのルーツもポルトガル。店では数種類の小麦粉を配合し、昔ながらの製法でその味を伝えていた。丸屋菓子店のすぐそばにある笹屋は、平戸の民芸品や手作りの小物を扱うお土産屋。元は海産物の問屋だったという築90年を超える建物の中には、所狭しと商品が並んでいる。中でも目を引いたのは、巻人形と呼ばれる魔除けの木の人形。平戸の子木、しの木でもある巻の木を使って、猿田彦、日本神話に出てくる神の顔を店主自らが一刀彫りで作っているそうだ。巻人形は昔からあったのですが、いつしか廃れてしまっていたのを私の主人が復活させたんですよ、と教えてくれたのは、妻の篠崎育子さん。育子さんは店で販売している繭玉や布製の飾り物などを制作しているほか、平戸の町づくりにも熱心な様子。毎月第4日曜日には、平戸ゾンダーグ、中、ゾンダーグとはオランダ語で日曜日や休日の意味、中、終わり、と言って、商店街の仲間とオランダの民族衣装を身につけ、観光案内をしています。ぜひまたいらしてくださいね、とにっこり。平戸の町歩きは、こうした人たちとの出会いも楽しい。写真5枚。1枚目。通りからは平戸城が見える。説明。白い漆喰の壁が際立つ平戸城の円形。2枚目。丸屋菓子店、丸ボーロ。丸ボーロは5個370円とお手頃。散策途中のおやつにもお土産にも OK。説明。茶色い円形のお菓子。機械ではなく手作りのようで、温かみのあるゴツゴツとした丸い形です。3枚目。笹や巻人形。説明。斜めに切った木の枝いっぱいに顔が彫られています。大きな口と鼻は赤い色。金色の目と黒く太い眉が特徴的です。赤く塗られた頭には赤いストラップが付けられています。4枚目。店に吊り下げられているカラフルで愛らしい繭玉。説明。色とりどりのちりめん布を使って作られた繭玉。まん丸い形をしていて赤い紐でつなげてあります。5枚目。笹屋を営む篠崎育子さん。説明。様々な人形や布製の手作り雑貨が並べられた店内。中央の椅子に座る篠崎さん。吹き出しがつけてあり、平戸は歴史が深く楽しい街です。ぜひ遊びにいらしてくださいね、とあります。写真終わり。ショーケースにカラフルな洋菓子が並ぶ菓子工房えしろ。こちらで見つけたのは何とも可愛らしくユニークな形をした平戸ひらめサブレ。天然ひらめの水揚げ量が日本有数の平戸では、毎年1月中旬から3月末にかけて、 飲食店やホテルで天然のヒラメを味わえる平戸ヒラメ祭りが開催される。このイベントの20周年を記念して3年前に誕生したこのサブレは、地元の塩と小麦粉を使った平戸らしいお菓子だ。商店街と交差する歴史の道は、松田資料博物館へと続く道。この通りには、フランシスコ・ザビエルやウィリアム・アダムス、三浦按針など、平戸ゆかりの人物の小さな銅像が並ぶ、ちょっとした撮影スポット。この地に異国との交流の歴史が息づいていることを、改めて感じることができる。歩みを進めると、何やら賑やかなお店に出会った。お茶でもどうぞと招かれて入ったのは、平戸友好製茶。いろりを囲み、店主の有浦進さんが入れてくださったお茶で一服。まろやかな味わいに驚くと、平戸緑というお茶で、その木茶に深蒸し茶や芽茶、木の芽の芽、お茶などをバランスよく配合したオリジナル商品とのこと。実は平戸はお茶伝来の地。しかしながら産地ではありません。だから私が昔から惚れ込んでいたそのぎ茶をベースに平戸のお茶を作ったんです。おいしいお茶と一緒にいただくのは商店街そばの菓子店から取り寄せているという平戸城をモチーフにしたもなか。これが絶妙な甘さで口どけがよくペロリ。日本茶アドバイザーの資格を持つ知識豊富な有浦さんの話は面白く、ついつい長居してしまった。最後に訪れた平戸つたやは1502年創業。500年以上続く平戸を代表する老舗で、平戸藩主松田家の御用貸し司を務めてきた歴史を持つという。洗練された空間ながらも、伝統と風格を感じさせる店内には、昔ながらの和菓子に加え、江戸時代から受け継がれてきたお菓子や、平戸ならではのものが数多く並んでいる。オリジナル落雁、サウケルブロードもその一つ。平戸を貿易拠点の一つとしたオランダ東インド会社、VOC のロゴマークがあしらわれた大航海時代を彷彿とさせる一品だ。平戸の商店街はメインストリートの他にもいくつもの小さな路地があり、地蔵習字、鍛冶屋習字と名前が付けられている。そのどれもが昔ながらの風情を醸し出し、道行く人たちは挨拶をしてくれる。平戸のスイーツは単なる美味しいお菓子ではない。それは歴史と文化に育まれたものであった。写真13枚。1枚目、菓子工房江城、平戸ひらめサブレ。説明、風船のように丸い体に小さな尾びれをつけたひらめ型のサブレ。大きな目玉がついており、とても可愛らしい雰囲気を出しています。2枚目、江城正也さんの顔写真。吹き出しがついており、店内には洋菓子はもちろん、和菓子もご用意しています。平戸に来られる際はお立ち寄りくださいね、とあります。3枚目、ショーケースに並べられたチーズケーキやチョコレートケーキなどの洋菓子。4枚目、菓子どころ角上、平戸城もなか。平戸友好製茶、平戸緑茶。説明、平戸城をかたどったもなかに、鮮やかな緑色をしたお茶が添えられています。5枚目、有浦進さん。吹き出しがついており、街歩きに疲れたらお茶をどうぞ。おいしいお茶の入れ方もお教えします。とあります。6枚目、平戸つたや、サウケルブロート。説明、薄いグレーの落雁が箱に詰められています。5個入り。一個一個に VOC のマークが付けられています。7枚目、説明、ショーケースに並べられたまんじゅうなどの和菓子。8枚目、説明、つたやの店内、歴史を感じさせる木造の家屋で、土間は石畳になっています。9枚目、ザビエル像。説明、 左手に本を抱え、右手を上げている姿です。胸にはロザリオがかかっています。10枚目、三浦按針像。説明。行僧で山高帽をかぶっている三浦按針です。右手には望遠鏡を持っています。11枚目、路地の奥には平戸ならではの寺院と教会の見える風景も。説明。手前には寺院があり、鐘楼の向こうに教会の先頭が見えています。12枚目、説明。平戸の観光スポット、オランダ商館通りの看板。13枚目、散策途中に立ち寄りたい腕湯。とろみのある平戸温泉で、あっという間に手もしっとり。隣には足湯もあり。説明。とうとうと流れ出る温泉水に腕を浸している様子です。写真終わり。